はい、今回は各種アカウントの作成ということで、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。はい、それでは見ていきます。まず、ゴールですね。どこを目指して今回の作業をやっていくのか、進めていくのかということなんですが、各種アカウントを取得するためです。はい、まあ、これだけですね。このため、こういった準備をするためにやっていきますよということですね。で、なんでこれを行うのと言いますと、まず動線設計に必要なすべてのツールを揃えるための事前の準備を行うためです。実は動線設計に必要な道具を揃えていくためには、それなりの準備が必要なんですね。これをやっておかないと道具は揃いませんよという準備があります。それをやるためということですね。で、アカウントがないと設定や紐付けっていうのができずに実践が進まないからです。この紐付けっていうのは動線設計の作業なわけですよね。あるツールとあるツールをつなげる。あるサービスとあるサービスをつなげるってことは、これ動線設計のまあ作業部分なんですけども、このアカウントがそもそもないとつなげる対象がないってことなんで何も進まないんです。そのために今回アカウントを取得していきますよ。設定していきますよということですね。はい。で、先にアカウントを作るとスムーズに作業ができるからと。いうことですね。まあ、さっきも言った通り、動線をつなげようってなった時に、アカウントがそもそもないのであれば、わざわざその都度アカウント取得から始めなきゃいけない。これ非常に手間だし、非効率なんですね。まあ、そのためにもアカウントを取得しておきましょうということです。これが本パートを行うべき理由ということですね。はい。で、今ね、各種アカウントを用意するって言いましたが、まあ、どういうことなのか、どんな構造なのかと言いますと、まあ、ワードプレスで、ホームページ、ブログっていうこのサイトを作りますよね。まあ用意していくと。で、そこにはね、これが起点となって、これメールマガジンとか、ステップメールだったり、ランディングページだったり、ソーシャルメディアだったり、ちょっと細かいんですが、予約システムだったり、まあこういったものが、マネメント繋がっていくわけですよ。ホームページ、ブログっていうのが起点になり、いろんなアカウントがこのように紐付けられていくんですね。これが動線設計なわけです。で、そのためには、例えばソーシャルメディアとか、ランディングページとか、こういったもののアカウントがなければ繋がりませんよね。これはわかると思います。なので今回アカウントを取得していきますよということになります。繋げるためにということです。必要な準備ですね。はい。で、本パートの進め方の概要と詳細っていう順番で見ていくんですが、まずは大枠の概要です。まず各種ツールのアカウントを作成していきます。まあ、ツールを使って仕組みを作っていくわけなので、このツール自体のアカウントを作っていきます。そして各種ソーシャルメディアのアカウント作成ですね。まあ、ソーシャルメディアもツールっちゃツールなんですが、あえて今回はね、ツールとソーシャルメディアっていうふうに分けています。これが概要になりますね。で、次、詳細です。中身に入っていくわけなんですけど、まず各種ツールのアカウント作成では何をやるのかと言いますと、HTML& ステップメールの制作ツールのアカウントを作成したり、ランディングページ制作ツールのアカウントを作成したり、あるいはネットショップシステムのアカウントを作成したり、予約管理システムのアカウントを作成したり、カスタマーサポートシステムのアカウントを作ったり、というようなことをやっていきます。まあ、主にこんなアカウントというものを作っていきますよと。なんでかというと、先ほど申し上げた通り、動線を作るとき、つなげるときに必要だからということですね。で、続いて、SNS、ソーシャルメディアのアカウントについてなんですけども、これ Twitter とか Facebook とか Instagram とか YouTube とか Pinterest とか、まあなどなど、まあ、こういったソーシャルメディアってもののアカウントを用意していきます。はい、ホームページ、ブログっていうのを起点となってつなげるときにアカウント持ってないと何も始まらないので、こういったアカウントを用意していきますよということですね。はい。ということで、概要に戻りますと、各種ツールのアカウント作成、各種ソーシャルメディアのアカウント作成、こういったことをやっていきますよということです。やることは明確ですかね。
はい。それではベンチマークのアカウント登録を解説していきます。まずベンチマークと検索をかけてください。スペルはこれですね。すると一番上にこのように公式サイトが出てきます。で、こちらにアクセスしてください。次に無料トライアル、こちらのボタンをクリックですね。無料で始められますのでご安心ください。次に、各項目を入力していってください。こちらに関しては、メール配信システムをこれまで利用したことはありませんか？頭のものを選択してください。で、名前ですね。名字、名前。電話番号、法人名。メールアドレス。あと、配信先の、 メールアドレス数ですね。該当するものを選択してください。ID とパスワードですね。これは必ず、覚えておいてください。はい。最後にこの無料アカウント作成をクリックする。これでアカウント登録が完了します。はい。また、メールアドレスの方ですね。入力したメールアドレスに、なんかこう届いてたらですね、そちらを必ず確認してください。それでは今回は以上になります。
はい。それでは今回は、ペライチのアカウント登録について解説を進めていきます。このようにまずはペライチと検索をしていただいて、はい、こちらですね。ペライチ、決済や予約対応の、こちらですね。こちらをクリックしてください。次に、新規登録ですね。もしくは、今すぐ試してみる。こちらの、どちらかをクリックしてください。今回この新規登録でいきます。はい。で、こちらにですね、メールアドレスとパスワードですね。こちらを、入力していただいて、メールアドレスはコピペの方がいいですね。はい。あとパスワード。なるべく煩雑なものにしてください。で、無料でホームページを始めるですね。こちらをクリックして、アカウントの登録作業を進めてください。はい。で、ペライチはですね、このボタンを押した後ですね、アカウントの登録ができるわけなんですけど、こちらで記載したメールの方にですね、その URL 認証ですね、ユーザーを確かめるために、本当にいたずらではないのかっていう、そういうのを確かめるために、URL の認証が必要になりますので、メールを確認して、その該当の URL をクリックしてください。クリックするだけで認証がされますので、はい。そのようにやってみてください。はい。以上がアカウント登録の方法になります。はい。それでは今回はストアーズのアカウント登録について解説を進めていきます。このようにストアーズを検索をしていただいて、これは最悪なくていいです。はい。一番上に公式サイトが出てきますので、こちらをクリックしてください。次にネットショップ解説なので、こちらを詳しく見るですね。次にまずはアカウント登録ですね。こちらをクリック。で、メールアドレスを入力してください。で、パスワードですね。パスワードを入力してください。パスワードはなるべく煩雑なものにしてください。で、こちらにチェックを入れてアカウントを作成ですね。はい。ここまで進めていくと次の画面に進みますので、そちらを確認してください。このメールにですね、そのコードが送られてきますので、その数字のコードを入力してください。みたいなものが出てきますので、そういう画面に、あとはですね、その指示に従ってアカウント作成を進めていってください。はい。ここからは特に難しくないので、あとは会社名とか、法人なのか個人なのかとか、そういったことを聞かれますので、アカウント作成を進めていってみてください。それでは今回は以上になります。はい。それでは今回は、ストアード予約のアカウントの作成方法を解説します。このように、Google の検索で、ストアード予約と検索をかけてください。で、広告が出ない可能性があるので、こちらですね。予約システム、ストアード予約ですね。こちらをクリックしてください。で、この画面に行きましたら、公式サイトの方ですね。にアクセスしましたら、無料で試してみるをクリックしてください。はい。で、後の流れはですね、この項目に従ってですね、打ち込んでいってほしいんですけど、まずここですね、メールアドレス、それとパスワードですね。こちらを入力してください。パスワードはできるだけ煩雑なものにしてください。パスワード生成ツールとか、そういったものを使っていただければと思います。ちなみに、パスワード生成で検索をすると、いろいろ出てきますので、こういうのを使ってですね、パスワードを作ってください。で、あなたのページアドレスですね。これは、この、kubik.com ですね。昔 kubik というサービスだったんですけど、その名残でこうなってます。それで、ここにですね、自分のサイトのドメインとか、そういうものでいいので、半角で打ち込んでください。はい。例えば僕たちの場合でしたら、この、になりますね。今回デモなので、デモとか、ここはどうでもいいです。はい。 まあ、こういうこの部屋とかですね。はい。で、このように、すでに使用されていますっていう風になった場合はですね、まあ、先ほどちょっとお見せしたんですが、こういう風になんか付け足してください。はい。で、使用可能です。このようになったら OK です。はい。で、電話番号ですね。これは、まあ、会社の電話番号。そちらを入力してください。まあ、できるだけ入力してください。はい。まあ、この登録後に、担当者の方からですね、電話が来ますけど、それはまあ、最悪出なくても大丈夫なので、とりあえず入力だけしておいてください。はい。で、担当者名、ご自身の名前ですね。企業名、屋号名、団体名を入力ですね。業種。これはですね、当てはまるもの、できるだけ当てはまるもので、もしなかったらその他でもいいです。月間予約数ですね。これ目安なので何でもいいです。まあ、最悪この開業前でも OK です。で、こっちにチェックを入れていただいて、私はロボットではありませんにチェックですね。で、登録する。この作業を、進めてください。でですね、注意点としまして、メールアドレスの方にですね、リンクをクリックしてくださいっていう連絡が来ますので、必ずその対応だけお願いします。それが済んでないと、最悪アカウント停止になってしまうので、このアドレスにですね、その後メールが来ますので、そのアドレスの内容を、まあ、そのメールの内容ですね、確認していただいて、で、URL ですね、クリックしてください。そこまでやってください。はい。まあ、これ定番なので、ないのもあるんですけど、一応本人確認とかそういうのを兼ねて URL をクリックしてくださいねっていう、そういうのがありますので、それ必ず確認してください。はい。あとはこの登録数をクリックしたら、その後のガイダンス画面に従って進めていっていただければと思います。はい。それでは今回は以上になります。はい。それでは今回は、頼りの登録を、していきたいと思います。まあ、アカウント登録をしていきたいと思います。このように、カタカナでもいいですし、頼りで、はい。T だけ大文字にして検索していただいても OK です。まあ、この、広告を抜かしていただいて、こちらですね。こちらの公式サイトをクリックします。で、ここで無料でスタートですね。こっちでもいいんですけど、ありますので、こちらをクリックしてください。名前と、企業名、個人名、まあ、もしくは屋号ですね。電話番号、メールアドレス、パスワードですね。こちらを入力していただいて、このチェックを入れていただいて、頼りに登録するですね。これだけでアカウントの登録が完了します。はい。まあ、簡単にできますので、登録、してみてください。
はい。それでは、今回のこの動画では、画像編集ツール、キャンバの、アカウントの登録方法、こちらを解説していきたいと思います。まず、Google の検索窓に、はい、このように、CANBA と入力をしてください。で、次に検索結果にこのように出てきますので、こちらをクリック。で、このちょっとログインしている状態ですので、一度ログアウトをします。はい、で、おそらく皆さん、こちらの画面に移動すると思うんですが、こちらから、これですね。まあ、最適なサービスを提供するために、利用目的を教えてくださいということなんで、これに当てはまるものですね。まあ、例えば、教育関連にした教育。まあ、小規模ビジネスとか、そういった感じですね。まあ、個人の場合は個人。といった感じで、選択をしてください。で、まあ、皆さん、スモールビジネスかと思うので、こちら、2番目のやつで結構です。まあ、個人で完全に使いたい場合は、こちらですね。で、こちらをクリック。はい。で、あとは、この Google で登録ですね。Google アカウントの方をお持ちの場合ですね。その場合、ログインした状態で、まあ、Chrome の方にログインをした状態で、Google で登録をクリック。またはメールアドレスで登録ですね。その場合は氏名、普段使っているメールアドレス。で、もう一度、メールアドレスを、まあ、コピー&ペーストするなりで入力。あと、パスワード。で、最後にこの、私はロボットではありませんにチェック。で、これで登録をクリックしてください。はい、
で、まあ、おそらく先ほどの一歩前の画面で見せた Google アカウントの方ですね。そちらの方が簡単にできるかと思うので、はい、そちらでもお試しください。で、ちょっと表示、今回はされてないんですけど、場合によっては Facebook で登録とかっていうのも表示されるかと思うんですけど、その場合は Facebook の方でも登録できますので、そちらで、まあ、ご自身のやりやすい方法ですね。そちらで登録しておいてください。そうしますと、先ほどの、登録が済みますと、先ほどのマイページに移動しますので、まあ、そちらについてはまた別の動画で解説します。はい。ということで、今回のこの動画は以上になります。
はい。で、続きまして、このサインアップフリーをクリックしてください。はい。で、続いて、こちらに、普段お使いのアドレスを入力してください。で、サインアップをクリックしてください。はい、もう一度サインアップをクリックしてください。で、しばらくしますと、このようにメールが届きますので、こちらを開いてアクティブアカウントをクリックしてください。はい、こちらでアカウントを作成していきます。こちら、ファーストネームですので、お名前を入力してください。はい、続いてパスワードを入力してください。で、もう一度こちらで同様のパスワードを入力してください。入力が終わりましたら、こちらをクリックしてください。はい、続いての設定なのですが、こちらにメールアドレスを入力しますと、他の方を招待することができます。特に招待したい方がいない場合は、このスキップディスステップをクリックしてください。はい、これでアカウントの作成が完了しました。こちらでテストミーティングということで、実際にテストで Zoom を使うことができます。試しにこのスタートミーティングナウをクリックしてください。で、しばらくしますとダウンロードが始まるかと思うんですが、ダウンロードが始まらない場合はこちらのダウンロード&ランズームをクリックしてください。はい。で、こちら、ダウンロードした ZIP ファイルを回答してください。はい。こちらがアプリケーションになります。こちらをダブルクリックして開いてください。で、こちら、コンピューターでオーディオに参加をクリックしてください。こちらからウェブ上で会議ができます。こちらがこのパソコンに搭載されているマイクの設定になります。で、こちらがパソコンに搭載されているカメラの設定になります。で、この招待でこのメールで Zoom に招待することができます。デフォルトメールGmail、Yahoo メールでの招待が可能です。で、このように URL をコピーして、メールに貼り付けて招待することも可能です。で、参加者の管理では、このように参加している方がいましたら、名前が表示される形になります。今回は私だけですので、このように一人だけ表示されています。で、こちらで画面の共有やチャット、レコーディングなどが可能です。ミーティングを終了する場合は、こちらをクリックしてください。で、全員に対してミーティングを終了か、ミーティングから退出を押してください。はい、今回は以上になります。
はい、それでは今回はドロップボックスのアカウントの作成方法を解説します。 ドロップボックスはこのドロップボックスと検索をかけていただくと一番上に来ますので、こちらをクリックしてください。はい、ちょっとですね、アカウントログインしていますのでログアウトします。ここにですね、アカウント作成というふうに出てきますので、まあ、公式サイトの方に移動しましたら、こちらをクリックしてください。はい、そうしましたら、この生徒、名前ですね、を打ち込んでいただいて、あとはですね、このアドレスとパスワードを入力してください。で、この同意しますにチェックですね。はい。まあ、こちらでアカウント作成できます。あとはこの Google で登録っていうのがありますので、こちらを使うっていうのも、まあ、ショートカットできていいですね。はい。こんな感じで出てきますので、自分の、まあ、他のなんかクライアントさんのが入ってた場合ですね、に限るんですけど、複数あった場合は、その該当するアドレスを選択していただいて、それで登録作業を進めてください。はい。まあ、こっちの方が早いですね。はい。ということで、簡単にドロップボックスの作成ができますので、はい。このように進めてみてください。まあ、ちなみに使い方はですね、とても、シンプルというか簡単なんですけど、はい。まあ、これブラウザ版ですね。あとはパソコンの方で、こう、アプリをインストールすると、表示されますが、ブラウザで解説していきたいと思います。ここにアップロードとあるので、まあ、あと、ドラッグ&ドロップでファイルをですね、こう入れていただくと、ここに配置されるっていうものですね。はい。まあ、とても簡単です。はい。まあ、ホルダー作って、カテゴリーごとに管理するっていう、まあ、こんな感じでカテゴリーを作っていただいて、管理するっていう形で、あとはファイルをドラッグ&ドロップで入れるっていう、まあ、そういうシンプルな、まあ、簡単に使えるといったサービスになります。はい。それでは、Dropbox のアカウント作成は以上になります。はい、それでは今回は Vimeo のアカウント登録の方法を解説します。このように検索をかけていただいて、一番上に出てきます。こちらをクリックしてください。で、無料で登録をクリックですね。はい。で、こちらで Google で登録とありますので、こちらをクリックすると簡単に登録ができます。はい。こうクリックして、次の画面で、これですね。自分の Gmail アドレスをクリックしてください。はい。あとの流れは、その画面に従ってください。はい。で、簡単に使い方をお伝えしますと、はい。まあ、こんな感じの画面にして、ここで、まあ、ちょっと切れてるんですけど、新しい動画ですね。で、アップロード。で、これで、まあ、動画をアップロードできます。あとはここで動画一覧ですね。ショーケースっていうのは再生リストのことですね。YouTube でいう再生リストになります。あとはここでクリックして、該当の動画ですね。詳細設定。ここでいろんな設定ができるっていう感じになります。タイトルの変更だとか、あとは公開状態ですね。これ、YouTube と違うのはですね、有料プランに加入する必要があります。まあ、最低でも商売で利用されるのは、プロプランですね。月々2000円になります。はい。まあ、すると、結構いろいろ設定できてですね。まあ、表示、微妙で非表示にしたいとかですね。販売するような動画の場合は、これになります。はい。まあ、そこまで一体出費ではないので、ゆくゆくは、最初は無料でいいんですけど、有料プランに課金してください。はい。ショーケースを選択できたりとかですね。はい。まあ、ところがこのアップグレードとなっているのは、これ、無料アカウントなんですけど、はい。課金すると設定できるようになりますよっていうものですね。はい。あと、埋め込んだときですね。まあ、埋め込みコードはこの共有埋め込みコードをコピー。これでワードプレスと連携ができるわけなんですけど、まあ、コードを通してですね。まあ、その際の見た目を設定できます。はい。いろいろ設定できますので、ぜひですね。プログラムに加入をしてください。はい。まあ、簡単な使い方は以上になります。ということで、アカウントの作成からちょっと簡単な、設定方法とか使い方みたいなのを解説しましたけど、まあ、これで以上になります。それでは最後にですね、その、Vimeoのアカウント登録の時に使った Gmail アドレスの方にですね、 メールが行っていますね。それを確認してください。で、ボタンをクリックするとか、まあ、もしかしたら URL の可能性あるんですけど、まあ、ボタン、もしくは URL をクリックするようにしてください。で、まあ、その認証作業をですね、進めるようにしてください。はい、まあ、クリックするだけですので、メールを確認して、回答の箇所をクリックするっていうのをよろしくお願いします。はい。まあ、これは微妙に限らず、ウェブサービスの、そのアカウント登録で必須になっていますので、まあ、もうないものもあるんですけど、微妙の場合はあるので、必ず済ませておいてください。はい。はい。それでは今回は Twitter のアカウント登録の、やり方を解説します。Twitter で検索していただいてですね、一番上に公式サイトが出てきますので、こちらにアクセスしてください。はい。で、ちょっとログアウトします。まあ、このように、公式サイト出てきますので、あとはですね、この Google で登録ですね。こちらで登録してください。すると簡単にできますので、はい。まあ、複数 Gmail アドレスとか、まあ、その、Google アカウントにログインしている場合は、該当のアドレスを選択するっていう形になりますね。まあ、こんな感じです。はい。複数ある場合はもっとできます。ただ、該当するアカウントをクリックしていただいて、まあ、それで登録作業を進めてください。まあ、あとは、その、画面に従ってですね、登録していただくだけで、済みます。はい。という感じで簡単に作成できますので、数分で作成できてしまいますので、Twitter のアカウントを作成してみてください。はい。それでは今回は Facebook ページの作成方法を解説します。Facebook のアカウントについては皆さんも、当たり前にですね、持ってると思うんで、そこは割愛します。Facebook のアカウントにログインした状態で、このもっと見るをクリックしてですね、これページとありますので、こちらをクリックしてください。で、新しいページを作成ですね、こちらをクリックしてください。で、ページ名は会社名ですね。カテゴリーなんですけど、まあ、例えばですけど、こんな感じで、なんか該当するですね、カテゴリーを入力してですね、このように出てきますので、おおよそのカテゴリーを入力して、このように出てきたら、こう、選択して、クリックして設定するといった方式になっています。まあ、コンサルとかですかね。はい、コンサルティング会社みたいな感じで出てきますので、はい、そのように設定してください。で、詳細ですね、このように入力できますので、なんかこう、説明とかそういったものを入力してください。あとはこの一通りこの3つだけですね。入力しましたら、Facebook ページを作成と出てきますので、こちらをクリックしてください。はい。まあ、あとはですね、こういう作成するとカバー画像とかアイコンですね。まあ、ここはロゴとか写真とかそういったものを設定してください。はい。他にもですね、こういう、まあ、住所とかウェブサイトとか電話番号、このあたりは一通り入力しておいてください。はい、まあ、簡単にできるので、はい、やっておいてください。こうクリックするだけですね。ページ情報編集とか、これで先ほどのもの、後から編集することができます。はい。といった感じで、後から再編集できますので、そのように作ってみてください。あと、アイコンとかですね、まあ、このロゴとか、カバー画像とかですね、そういうものはですね、必ず設定するようにしておいてください。はい、それではインスタグラムのアカウント作成を解説します。このようにインスタグラムと検索をかけていただいて、公式サイトにアクセスしてください。で、ここでですね、Facebook、皆さん、持ってると思うんで、Facebook でログインですね。これでアカウントの作成を進めてください。はい。これですと簡単に登録ができますので、あとは画面に従って登録を進めていくだけです。はい。Facebook のアカウントを通して作成をしてください。それでは今回は以上になります。はい。それでは今回は YouTube チャンネルの作成方法を解説していきます。必ずですね、Google アカウントですね。はい。Google アカウントの方にまあ、ログインした状態でやってみてください。はい。で、こちら YouTube ですね。はい。まあ、YouTube は、もう、利用されてる方も多いと思うんで、はい。まあ、こういうところから行きますね。 もしくは YouTube と検索して移動してください。はい。で、こちらをクリックします。で、もうすでにチャンネルできてるんですけど、この辺にですね、チャンネルを作成するっていう項目が出てきますので、まあ、そちらをクリックして、まずは、チャンネルを作っていただくっていう、まあ、初めての方はそれで一つのチャンネルができます。はい。で、まあ、2チャンネル目ですね。はい。2回目以降っていうのは、この設定をクリックします。で、チャンネル追加または管理する、こちらをクリックします。はい。で、次に、チャンネルを作成ですね。はい。で、チャンネル名を入力ですね。チェックを入れて作成といった形になります。はい。まあ、とても簡単に作成できますし、はい。2回目以降のチャンネルもですね、こんな感じで、複数作ることができますので、はい。ぜひ作ってみてください。それでは今回のこの動画は以上になります。はい。それでは今回は、こちらのピンタレストのアカウントの作成方法を解説します。ピンタレストはですね、このように、カタカナでいいので検索すると出てきます。こちらの公式サイトをクリックしてください。でですね、ちょっと下がってしまいましたけど、はい。この無料登録のところですね、こちらを、はい、クリックしてください。で、メールアドレス、パスワード、年齢ですね。そちらを、まあ、入力してもらって、メールアドレスはこれ、コピペの方がいいですね。で、続行をクリックしてください。はい。で、個人アカウントをまず作成してですね、この、無料のビジネスアカウントを作成するを、まあ、無料、これは後でいいですね。無料のビジネスアカウントを作成してもらいますので、まずは個人アカウントを作成してください。はい。ということで。はい。で、個人アカウントにログインしましたら、こちらをクリックしていただいて、ビジネスアカウントへ切り替えるとなってるんですけど、ここはですね、ビジネスアカウントを、無料で登録するとなってると思いますので、そちらをクリックしてください。はい。まずは個人アカウントを作成してからビジネスアカウントを作成するといった形になります。はい。で、必ずビジネスアカウントの作成までよろしくお願いします。はい。そうしましたら、ビジネスアカウントを作成しましたら、ここですね。今、出てるように切り替えるというふうになりますので、はい。このようにですね、作成、切り替えをしてみてください。はい。それでは今回の動画は以上になります。はい。それでは今回は LINE 公式アカウントの作成方法を解説します。このように LINE 公式アカウントと検索をしていただいて、こちらの、まあ、広告が出てこない可能性があるので、公式サイトですね。こちらをクリックしてください。で、こちらのアカウントの解説、括弧無料をクリック。LINE 公式アカウントですね。こちらの、はい、ボタンをクリックですね。はい。再びこちらをクリック。あとは LINE アカウントにログインしていただいて、今後の、この後の作業ですね、進めていってください。はい。あと、操作とかは、その画面に従ってですね、まあ、画面のガイダンスに従って、アカウントの登録の作業を進めていってください。それでは以上になります。はい。それでは今回は、注意点としまして、各ツールには、画面の変更方法がありますということについて解説します。各ツールというのは、ウェブサービスですとか、SNS のアカウント、まあ、SNS ですね、そういったもののいうことです。それをひとまとめにして、ひとくくりにしてツールと表現しているわけなんですけど、まあ、認識としてですね、こういう画面変更があるっていうことはですね、悪いことばかりではないっていうことを覚えておいてください。これはウェブサービスの運営会社がですね、積極的に改善をしてくれてるということになります。まあなんかこう不具合とかそういったものの、まあ、回収ですとかですね。まあそういう面で、まあより使いやすくするっていう面で画面変更を行ってるくれるっていう、そういうことがあります。むしろこういう、アップデートですね。なんか変化がないウェブサービスっていうのは怖かったりします。改善してくれてないとかですね。そういうことが、まあそういう印象があったりとかですね、しますので、 ちょっと怖いです。まあ、なんでかっていうとセキュリティ面ですね。まあ、ウェブっていうのはずっと同じ状態を保ってるっていうのはいいので、まあ、その時々によってですね、セキュリティを強化したりとかですね、時代に合わせてそういうのがあるので、そういうのがないサービスっていうのは怖かったりします。なんかそれが原因でですね、これ可能性の話なんですけど、ウェブサービスが利用できなくなる可能性があります。セキュリティ面が原因でですね、例えばこういう、顧客情報の流出とかですね、他の人のものが流出してしまって使えなくなるとか、もしくは自分のが流出してしまうっていう可能性もあります。っていう、まあそういう面があるっていう。まあ、あとはですね、むしろより使いやすくなるケースっていうものも存在します。改善をしてくれてるわけなので、まあ、画面は変わるものですね。前より使いやすくなったりとかですね。はい、しますので、そういうケースもあります。あとは慣れの問題もありますので、画面変更がですね、ある前に、こう、慣れておく。画面に慣れておく。そうすると、同じような、まあ、項目があったりとかですね、ボタンがあったりとかしますので、早めに慣れておくことをお勧めします。久しぶりに触って変わってたらっていうケースがですね、まあ、最も、まあ、あるあるだと思うんで、まあ、そうならないようにですね、まあ、久しく触ってなくても慣れておくとですね、こう、なんとなくこう、当てがつくと思うんで、まあ、そのように早めに操作に慣れておくっていうことをお勧めします。あとは この画面変更とか悪いことばかりでないっていう認識も持っておいてください。それでは今回は以上になります。